策撃ネトラジ。皆さんこんにちは。今回策撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。策撃ネトラジとはクリエイターの養成塾である策撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、塾生恵子と夏大嫌い海田です。
はい、塾生西です。
よろしくお願いします。
お願いします。
人が死ぬ暑さが最近続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
死んでますね、すでに。
もうなるべく外へ出ないようにしてますけど、
出るなって言われちゃいました。私も
会社に行くとなるとそういうわけにもいかず。
だってさ、38度ですよ。
昨日かな、枚方市がなんか39度南部とかで全国2位ぐらいの暑さだったらしいです。
トップは、
トップはもう聞きたくないっていうので調べてないんですけど、だから沖縄の方が逆に涼しかったらしいですよ。
らしいね。なんか岐阜からあの辺が 40点何度か、なんかこの間超えて、誤報や思ったらしい一瞬。そんなことがあるはずないじゃんって。
そうなると去年一昨年ぐらいからですけど、日本一暑いのはうちだみたいなので逆に売り出す市町村が出てきたみたいな。
何でもかんでも売り物にできるもんですわな。
じゃあならんでしょそれ、売り物に。
嫌だ、それだけは嫌だ。
今年更新するのはうちだみたいなことになってるらしいですけど。
仮想化がどんどん進みますよ。
進むでしょう ね、 ね、
進むよ絶対。嫌だよ私、
まあ、そういう風なものですら生かしていかないとみたいな感じになっておりますけれども、この方の夏はいかがでしょうか。中山先生お願いします。
はい、暑い夏は稼ぎ時、中山次郎でございます。
季節労働者中山先生、
どんどん暑くなるなるなる。
塾生死んでもいいんですか先生。
うん、塾生死ぬより本が売れた方がいいと思うよね。本が売れたらまた塾生入ってくるから。
そうですか。
はい、まあ、そんなわけで、今日の策撃ネトラジですけれども、今回もねまたちょっと創作の悩みについてというのでやっていこうかなと思っているんですけれども、何やら最近海田さんが非常に悩んでいるということがあるとかないとか。
はい、悩みの塊。
ほう、
文章から定番から生き方から美容から様々ですよ。
どれか一つ選んで。
定番、それは何ですね。
テンプレートみたいな、そういう感じの話ですか。
そうそう、テンプレート、それは守った方がいいのか破るべきなのか、間を行けばいいのか、さどっちって感じです、
うん、
ありますやん。とりあえずこのストーリーにするにはこの出だしからこの骨組みから入らないと話にならないんだよという、
うん、
例えばゾンビもんだったらとりあえず人食わな話にならんのよとか。
人食わんゾンビはゾンビちゃうからね。
まあね、食わないとね。そして化け物が出てきたらとりあえず火の中でこう殺さないとちょっと話にならんのよとか。
そうでもないけどね。
そう、
いやもうそれはモンスターもの映画はまあいろいろあるからね。
そうそう、そうしてそうやな。パニックもんだったらとりあえずラスト主要人物の一人がみんなを助けるために死ななくちゃいけないんだよなとか。
あとあれでしょ、車を使って逃げ出そうとしたら絶対エンジンは1回でかからないとか、そんなんでしょ。
おー、あるあるあるあるある。まあそういう定番ですね。
うん、うん、
この定番を果たして無視したらなんかこうね物足りないし、かといってこの定番を沿っていったらなんかこう面白みがないなというかね、君はその程度のもんなのかとか、そんな心の声が聞こえてくるわけですわ。
でも別に定番自体は悪いことではないと思うんやけど、よく言いますけど、予想は裏切るけど期待は裏切らない。
そうそう、
とか、
うん、
そういうのがいいんじゃないですか。展開はベタだが運びが熱いとかってあるじゃないですか。
おお。しかし展開をベタにしたら運びがなんかこうね単調になるという恐ろしい事態もあるわけですわ。
そこは腕の問題なのでは。
一番言いたくない、聞きたくないこと言ってやな、もう、
うん、SF 作家の山本博史先生がおっしゃってたことなんですけど、昔の作品と海外の古典の SF 作品、うん、短編とかですけど、うん、っていうのと同じキャラクター同じ道具立てを使って同じ話をやったとしても必ずしも同じような話にはならない、
うん、
やっぱりそれ以降付け加わった知見もあればその時代の考え方っていうのも反映されたりするから、同じ話には絶対にならないと。だから古い作品を新しい 新しくというか改めて語り直すっていうことはそれは貴重な作業なんだみたいなことに変わりましたんで、
うん、話はちょっと変わるかもしれないですけどね、あの昔というか何年か前です、もうちょっと作品あの熟成頑張っていた頃ですから、怪談を語ってでそれでみんなにそれ聞いてもらって、さあこれでこれを元に怪談を書いてくださいってやったら、まあ10人が10人でも全然ちゃうもん書くもんね。
ありましたね、そういう授業が。
うん、同じ話聞いてるよね。同じでしょ、みんな10人が聞いて、あ今書いたものを元に怪談、もう怪談になってんねんで、うん、なんねんけども、あそれを怪談したら、まあこれ怪談っていうのから、日記やんかのから、うん、怪談というのはホラー小説だねとか、もういろいろあったからね。つまりその人がそれを どう見て、どう解釈して、どう書くかっていうのは、もうほんま10人十色とか100人100色というか、だと思うんですよ。
定番をどう解釈するかっていうような話ですかね、
そ
んな、
うん。そうです。だから定番はいるのよ。やっぱり定番をちゃんと理解した人はちゃんと怪談書けてたのよ。で、そういう人はやっぱり怪談を読んでるし、怪談語ったりもしてるし、で怪談好きって言ってる人は怪談になってたし、やっぱり読んだことないとかあんまり知らないとか、うん、どんだいな人たちは怪談のテンプレート知らんから、全く怪談の彼女にもならなかったっていう、ってことはテンプレート必要なのよ。それをどう改良するかやろうね。
テンプレートは一つの材料みたいなものと考えていいんですかね。
だからその例えば料理でもそうやと思うね。中華料理の作り方がイタリア料理の作り方で定番あると思う。これはこういうふうにするねんって、はい、こういうふうに味するからイタリア料理やん、中華料理やねんってあると思うんだけど、でもそっから先のことはコックの工夫とか創意工夫であるだとかあると思う。まあいざあのそう食材も含めてね、やと思うんだよね。だから定番テンプレートっていうのはいると思う。これは無視しちゃいかんと思う。知った上で改良するなり、あえて別のものにするなり。でもみんな テンプレート見てるやん。寅さんしかり、吉本新喜劇しかり、ね。こち亀しかり、みんなそうや、みんな。定番、定番やで。もう時代劇なそうや、もう定番や。天下定時にしても何にしても定番や。まあ、厚労省も中心なんかもなんで見てんねん。ねえ、定番やん。
まあ、私の今悩んでるのは、っていうか思ってるのが、定番がさらに定番を生んでるっていうのがありますよ。
というと、
はい、そうですね。例えば、新民袋はもう一つの定番と言われております。
あ、
う
ん、
はい、実話怪談ね、うん。この定番をさらにどういじくるか、とした場合、定番って下手にいじくったら単なるパクリになっちゃいますから、うん。うん、そこのとこ結構難しいんだよなと思うんですね。
きっとね、怪談、あの、新民袋に関しては、まだ歴史が浅いと思うんだ。うん。で、自分で言うのもあれですが、あの定番作ったら新民袋ですから、それもあれもなかったからね。うん。あれ、定番、で、あれで、まあ、兆候ができていって、で、その後、まあ、もう正直、新民のパクリがどんどん出てきてっていうことやんか。で、俺自身がもう、階段狩り書く前ちょっと空白時間があったのは、新民袋という定番をどう打ち破ろうかと、どうちゃうもんやろうかとずっと思い悩んだけど、結局新民に戻ろうっていうことが階段狩りになったわけで、もう俺自身がもうそうやもん。でやっぱり定番でやるとやっぱ階段になるのよ。であれはだからもう階段は定番でやっちゃいけない、俺はちゃうもんやるんだって、もう肝もなけりゃ何もないようなものやっても階段ならえもんな。階段はやっぱ肝な日常の生活だったらそれが崩れて、ね、肝があってっていうのが階段やから、だから怖いんやって。だから怖いとか、そうだよ、怖いとか、涙するだとか、あるいは笑いだとかっていうのは、壺なり肝なりやるわけやんか。それってやっぱりテンプレートに乗っ取った人間の感情じゃないかなと思う。うん、そこをなんかむやみにテンプレートなんかあれだって言って無視すると、人間読者とか視聴者の感情に触れないんかもからね、うん、よくあの造形の人たち言うわけやね。例えばまあ SF 書くときにアバターなんですよ、ね、アバターのなんかあの宇宙人みたいな目の大きいあれあれやか、やっぱおっぱい膨らんでるメスは、
う
ん、女はね。
ああそうです
ね。
でそういうことはさ、人間やんか、人間の、まあ、地球の生物に例えて、なんでそういうものを作るんだったら、出ないと人間わかんないでしょと。感情は、やっぱり女性は女性らしいフォルムがいるんだよと。出ないと、人間は、共感してくれないと。 ってね、あの怪獣物ゴジラなんかもそうやね、ゴジラなんかやっぱりなんかモデルがあると全くもうオリジナルのものを作り上げちゃうと何のこっちゃねえって戸惑うしかないんだけど、うん、あれはまあ恐竜であるだとかゴジラであるだとかいうのをどっかで見たことあるんだけども、まあすげえよなって、ゴジラなんていうの見たことないけどどっかで見たことあんねん、うん、だから怖いと思うし、いやすごいんだなと思う、あ全くもうわけのわからん造形物が来たで、これなんやねんって、うん、戸惑うだけやと思う。おそらくストーリーもそうじゃないのかな、ストーリーとかキャラクターの持ってき方とか運びだとかもそうじゃないのかな、うん、野球スポーツのせい、まあ俺は、まあ、野球で言うとやっぱ野球のルールってあるわけやんか、こんなことやってないんで、うん、ピッチャーが投げてキャッチャーを受けてそれバッター打ってね、で一定のドロ一定のルールがあってそこから一冊しかならない、でもあれだけのドラマが生まれてるんだ、野球9回までやね、延長戦もあるけど9回までやね、でピッチャーが投げんね、うん、キャッチャーに向かって投げんね、
はい、
バッと持ってたらボーンと押すねね、走んねん一塁勝ってそれを繰り返しやんか、
そうですよね、
サッカーもそうやし、はい、スポーツってもそうやんか、その中でもやっぱりドラマが生まれたり感動が生まれたり、わすげーっていうのが生まれたりするわけよ。野球はテンプレなしでやってみようってルール見せたらもう何のこと野球じゃなくなるんですよ
だからテンプレートをなんか真剣に考えすぎてんのかなっていう気がちょっとした、
うん、うん、ただまあテンプレートは真剣に考えとかないと、ま、テンプレートがねかわいそうというか、まあ
ん、
まああれですわ、テンプレートだから定番はやっぱ真剣に考えなあかんやろと、うん、何が定番かとか、
うん、
脱定番を目指すからには定番というものを真面目に考えようじゃないかと、
あじゃあ一回全部パクってみるっていうのはどう、
全部パクり超絶、
そうどこまでそのテンプレートを やれるかみたいな、あるいは何かこれをパクってみようっていう具体的な作品を決めて、なんかストーリーのラインとかを基本的に全部それと一緒にするみたいな
すごいな、なんかすごいな
うん、でもやったとしてもその例えばちょっと昔の古い小説に出会ってみるとかね、
うん、
だからそれでやったら当然時代が違うし今と同じにできひん部分とか絶対出てくるやん、じゃあこれを今風にやるとしたらどうなるやろうみたいなんで変えていったらなんか違うもんができるんちゃう、
全く違うものができるんじゃないですか、
全く違うものです
よな映画の説明とかでもぶちゃくちゃじゃないですか、うん、もうい
やだからそこでどのぐらい従ってどのぐらい逸脱するかを自分で決めなあかんけどね、
うん、だとして一回やりたいのは、まあ、女版トラさんやけどなって今チラッと思った、
あ
これネトラジ一度あのカヤさん担当の時になんか映画一本を喋るとかどうですか、
いや
ーうわーそれ地獄やな、
地獄ですか
でもそういうことでしょ、あのそれをあの確保でやるってことですよね、ベースがあって、
うん、まあまあそういうことになりますかね、う
ん、女版トラさんとは何が狙いやるんですか、
そうですね、あれは男やからまだ許されてる部分がありますわな、トラさんって、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですな、
まあ責任感ないしね、風来坊だしね、もう帰ってきたら毒づくばっかりで、まあ、金は持っていくばっかりでと、これを女に直したら愛されるかとことん嫌われるか、さあどっちやと、
嫌われるやろね、
嫌われますか
男のロマンと女のロマンってあるやん、ドラマには、ね、で男のロマンって言ったら何やったら、昔あの NHK でプロジェクト X やってたけど、ああ、はい、まあ、宇宙開発するとか、はい、ダム作るとか橋作るとかね、とんでもないビル作るとかいうのが男のロマンやね、で女のロマンってそれにならない、女のロマンって 女の主人公じゃ何か一途の恋愛とかそれやんか、
脱恋愛って言った、脱定番でした、
うん、だからこれって定番やんか、で、はい、女のロマンでもう男も何にも金繰りせて私はこれをやるんだっていうのは女の共感得ないやろきっと、だからないんやろ、
そこですよ脱定番です、
うん、だからそれが誰に受けるのって話やんか、
たださっき言ってはったじゃん、
うん、
時代も変われば定番も徐々に、同じ定番のものを書いていても徐々に変わると、同じ主人公、同じまあ材料でも、時代が変わったらもう書いてるものが変わるだろうと、と同じように時代が変わったら、まあある程度女の子の定番と言いましょうか、女性キャラクターの定番も結構変わってるんですわ、昔は確かにね、どちらかといっては一途でどっちか、まあ守ってありたいタイプ、ところが徐々にどっちかといえば、まあ自分も攻めに出るという女の子のタイプありますわな、
一時期ね、1980年代に女性映画っていうのが、
はい、
要で外国でもジェイ・ホーンだのジュリアだとか、はい、なんか愛とか支えの日々だとか、はい、なんか女性を主人公にした、はい、やっぱりじゃあその女性って何かな、まあ、愛やねんな、夫への愛だとか尽くす愛だとかいうことがやっぱテーマになっていくわけよ、それで女はどう生きていくのか、 男との関係、そこにまあ女の友情もあったりもするんだけど、それが全くないっていうのはちょっと、あと、あの、まあ、愛と嫉妬の物語だから、韓国の歴史ものの映画はそんな多いな。もう女同士のあの旅館のなんかのドロドロとした、なんか、とか。
ただ、定番もやっぱり時代とも結構変わってますわな。
だから、女版トラさんっていうのをそのままやったら、やっぱ無理があるけど、じゃあその代わりに、ちょっと解釈を変えて、なんかすごく自由に生きてる 女性というのを主人公にしたんじゃない？
でも好きに生きてる女性の物語もあんねんか。
まあ、あります。
それはあるやん。でもやっぱそこには愛があったりするやんか。
ありますね。というか、トラさん、恋ですね。
でも、女性やっぱりそれがないと生きていけないということなのかもわからない。男はまあ、ほっといても、もうそれ以上なんでしょうか。やんか。だって女性やっぱり、もうあれや、こんなん言うて問題だし、たくさんやっぱり子供を産むっていうのは女性の特権やん。女性しかできへんことやから。それはそういうことがないと子供って生まれないやんか。男はそこに責任持てへんねん、正直言って。
確かに、トラさん見たらそうですよね。
でしょ、で、トラさん、ウブやんか、見えても。
まあ、確かに。
まあ、確かに、ね。
めっちゃウブやんか。
迫られたら逃げてますからね。
そうそう。で、ああいうのが、まあ、男の。で、しかも、まあ、このサラリーマン賞、あんま、トラさんみたいなのもおって、その前は植木仁の無責任男で。あれは一応サラリーマンやねんけど、は
い
は
い、そうですか。
あったりもしたわけや。いわゆるなんかサラリーマンのなんか、まあ、日本 の労働者ほとんどサラリーマンやから雇われて給料もらってやからね、で時間束縛されてっていうことやから、そこから逸脱したいっていうのがほとんどの、まあ、サラリーマンが思ってることを実践してくれるのが釣りはバカ飯であったりとか、男はつらいの虎さんであったりするのだろうなと、時代劇もそうやん、旗本太鼓道なんて、あんないい加減な旗本な、もう自由奔放で、でも帰ってくとかあんねん、旗本太鼓道とかも自由奔放で、どれ退屈の虫が騒ぎてきたばいてわけわからん長崎まで行ったら、お前俺はええのにね帰ってきたらまた、まあ、殿様とか言うてくる女性もいれば、ね、可愛い娘みたいなもおるわ、からなんか自分に尽くしてくれる息子みたいなもおるわ、じいやみたいな、みんなみたいなもん、息子でもなければじいやでもないねんね、でみたいなんがおるねん、
はい、本当みたいな、
みたいなんかおるねん、よくわからんねんけど、
はい、
でそれがやっぱりもう映画はもう何十本作られたけど、ドラマにもなったしね、で歌い間が死んだ、息子がやりよったからねで見たいねん、そういうの日本は、日本人は、でそれが現代になると寅さんになったわけ、
そして漫画になってこち亀です
か、ね、そうそういうことや、黒沢映画の用心棒とかもそうや、あの三船敏郎のホーライオレッツですか、ね、その家族があるわけでなし、ね、結婚したわけでなし、でもちょっと女には弱いなみたいな、でも刀をとってはもうめっぽう強いみたいな、だから憧れがあんねん、でそういうキャラで、じゃあアメリカは西部劇ってそうや、もうそんなアウトローの人間が出てきてやるわけやんか、だから男のロマンスはそこに収束されていくのかなと、究極トラさん、シェーなんて考えたらトラさんってもんやんか、そうやろ、
乱暴ですね、
シェーもウブでさ、あのジンアーサーに恋をして、ジンアーサーも恋してんねんけど、ね、あのもうちょっともう家族にも離れるやんか、でもフライボーやんか、
まあ、
いいうち狙われてるわけやしね、でしょ、シェーンはアメリカより日本で当たったんだよ
となるとこれちょっと話が変わってきて、定番がどうのこうのとかいうのではなくて、なぜそれが定番として定着しているのかということを考えることが大事だという話になりはしてんでしょうか。
なるほど、言い方雑くちゃ、何が受けるかというか、まあ
そういうことにもなるかな、
なるわね、
何が受けてこれが定番として受け入れられてるのか、
定番の、まあ、条件というか、まあ、それを考えてみようか、
根拠
かな、定番の根拠を考えてみましょう、
つまり作品を、まあ、こういうものを書きたいというのがあるとするやん、そこでこれを定番に行くか定番に行ったら失敗するのかってそこで分かると思う、それをそこをまた定番で行くのかどうなのかでやっちゃうとわけわからなくなるんじゃないのかなと。
で、会社さんが定番とかで並んでいるっていうのは、そのストーリー運びとかそういうのでなんですか。僕ら的表現的な定番、なんかブログにも書いてたじゃないですか。ギャーとかうわーとかなんかそんな書いてしまうみたいな。そういうのじゃないですか。
それもありますわな。あれは定番ってまあ単なる自分の癖みたいなものなんだけど、まあ自分の定番ってはそうかな、癖は。とりあえず 悩んでたのが、定番に話を載せておけば、うん、まあ乱暴です、乱暴だけどね、載せとけばある程度まあ安定したものは作れるだろうと。でもつまんないよなと。だからまあ定番を裏切るというか、まあやっとかなきゃいけないんだけど、そもそも定番ってまあ一つじゃないから、いろんなとあのパターンがあるから定番だって、うんうん、それをまあいかにして打ち破るというか、自分なりのに
まずでも定番かけることだよな。
ですか。
定番もかけない人間が定番を打ち破るなんていうのはもう100年早いわけで、
はあ、
定番を打って難しいよ。定番も難しいよ、本当に。
そうですか。
うんうん、
うん、
だから山田洋次なんか、あの男つらいあんだけだったら苦しかったと思うね。同じ天ぷら乗せたらいいやんか。いやーでも前やったことはできないしねと、うん、
あ
で6日も考えんといかんし、まあ、どんなの生活またちゃうもんやらんといかんしみたいなね、うん、まあ、パターンやねんけども、そこでちゃうもん見せていかんといかん。なんだけど寅さんっていうのはやっぱり何を期待するかっていうとこやんか、うん、難しいと思うで。吉本新喜劇難しいよ。男女おしぎるさんって俺さっきにあったけど、吉本新喜劇2000本書いたとしたで、
はい、きついな。
定番2000本やで、あの吉本新喜劇を。もうどんだけしんどいか。
うーん、
店の味は守りつつ新メニューを出し続けるみ
たいな。そうや、ね、そうや、ね、それもそれもあんまり変なことできへんやんか。もう店ののれんがあんねんから。
そうそう、
で江戸時代から続いてる。絶対江戸時代に食べたの今多分違うはずやね。徐々に変わってるはず。
ですよね。考えたらしやな、寅さんはあれで何作や、40作か、あの
ギネスやからな、あれ
ですね。
ギネスやからね。
ですね。
うん、
うん、
すごいよ、ね、ギネスやね。
ギネスです
よ、ね、すごいよ、ね、
うん、
で演劇なんてやっぱりあのブロードウェイなんか大ヒットするって、あとは、まあ、屋根の上のバイオリン弾きとかね、
はい、
なんか映画でも見てるし、舞台でも見てるし、王様と私とかさね。でもみんな意味に行くね。
水戸黄門いまだに再放送やってますからね。
やってんのあれ。
やってるやってる。第3部再放送とかやってるよ、京都テレビとかで。
誰が見とるんや。で
もまたまに見てしまうもんな。
見てしまうんだ。
やってるんだまだみたいな感じで、
妙に嬉しいのあるわな。
うん、
なんかホッとするやん、
あの、まあ、
テレビバーひねってて水戸黄門やってたらなんかホッとするやん。
ありますね、
うんうんうん、
焼き魚とご飯っていう感じで。
そうそうそうそう、うん、そうよ、朝ごはんも定番やろ。旅館の朝ごはんと定番やろ。
そうですね、
うん、
確かに旅館の朝ごはんハンバーグ出てきたらなんかちょっと多いって言いますね。
いや食えるけどね俺。
食うんですか、食うんですか。
うん、カツ丼でも食えるし、カツカレーでもええよ。朝からステーキでも食えるから俺。
定番ないよ、どうしよう。
だからそれが先生にとっては定番っていうとも言えるわけだよね。
まあだんだん定番というものがまあ、うん、偉大なのか。
おそらく人って期待するもの、うん、まあ読者にしろ観客にしろね、はい、なんか期待して見に行くわけやんか。で期待はやっぱり自分の思ったことをやってくれるのが期待やね、
うん、
だから期待通りのものやっちゃうと物足らんねん。なので期待をって、それをうまく裏切って、おそうきたかみたいなのが一番あれなんやろな。あのね、ある編集の人が言うてはった、あのちょっとまあ昔 の, あの漫画でね、あの例えばまあ、SF とかファンタジー描きたいとかたくさんいると、はい、あのね、地上、その主人公は地上から10センチぐらい浮き上がってるのが一番いいんだと、
うん、
つまりもうちょっともうこの現実世界に足つくね、
うん、
でも現実世界にいたんじゃファンタジーになれへんから、ちょっと10センチぐらい浮いてるのがちょうどいいと。うるせえ奴らだよ。
誰じゃんすか。
でどのぐらいがいいと。であんまり離れすぎちゃうともうわけわからなくなって、うん、教科書もなくなっちゃって、それはもう作者は何か、まあすごい見たこともない世界とか、ね、見たこともない生物が出てきて、見たこともない都市があってみたいなのを書きたいんやろうけども、いやそれは共感得ない。映画やったらまあできんこともないと。なんか小説でとかね、漫画でやるとちょっとは無理があるって聞いたことあるんだけどね。
深いですな。
深いですね。
定番を破るという話から定番の根拠はというなんかこう深い話になってしまったわ。
定番はいるんだよ。だ
いるんです
よ、定番はいるんだよ、うん、で定番がなかったらあの小説教える塾だとかないと思うわ。だから定番ないねんで、どうしても何にしてもいいやん、うん、でも定番を教えるきっと。でその作家は定番をやってるかやってるか別として、小説はこう書くんだよ、漫画とはこう書くんだよ、それテンプレートやねんって。ただそのテンプレートができないんだよ実は。できないからみんな落ちて、うん、だからテンプレートバカにすんねん。だからね、なんけど、じゃあやってみてできへんねんって。で、テンプレートができる人が、そのテンプレートをこう、うまく改良していくことになるのかなと。 芸ってそうでしょ、古典芸能ってそうじゃないですか、師匠のやることをそのまままずやる、学ぶは真似るって言うねんけど、それをやるわけ、まあ、師匠の真似をから始まんねん、なんだけどそっからこの師匠の真似やったら師匠はそれやってるし、ね、だからそっから徐々に徐々に違う自分なりのものを掴んでいって自分の芸にしていく。でも根底には師匠の芸があるね。紫雀さんと米朝師匠って全然芸を振っちゃうけど、やっぱり根底には桂米朝というきちっとした芸があるから、桂紫雀がパッと見ああいう崩れたってちょっとおかしいけど、ああいう芸があるで、私は考えすぎて死んじゃったけどね
考えすぎてますね、やっぱりな、
考えすぎて死んじゃったけどね、
やっぱり一回考えずに全部パクろ
俺パクるか一回、
うん、一回やってどこまでそのパクれるかっていうのは別に無駄ではないと思うけどね。
まあね、うん、うん、合併したら出したらしなきゃ、
いや別に出してくれてもいい、むしろ出した方がいいんちゃう、なんかこれパクってみたんですけどうまくパクれてますかみたいな感じで出してもいいんちゃう、
ねえ、いいですね、
いいですね、
ドンビポルシェビキとかまあ題名からポケットじゃないか、まあ、
やってみましょうか、
合併しやすいじゃん、むしろ逆に、
ああ確かに、う
ん、その元になったやつを読んどけばいいんだし、それと比べりゃいいんだから、
確かに、うん、変なとこでお前のオリジナルが出ているとか、
そうそう、ここオリジナルにしたなみたいないけるやん、
でもまあ合併やったらいけるんじゃん、まあ投稿作品と違うわけ、合併合併なんで、ちょっとペンパクってみて、それがどれだけうまくパクれるか、それはどこまで読まさすことができるかっていうことをやって、うん、そのテクニックだとかテンプレートのをあえて学ぶというのもそれで利用するあれで待ってると思う。だからこれはちょっと投稿はしませんと、うん、投稿はしませんけど、うん、ちょっと私のこういう実験をやってみたら皆さんどう思いますかって提出するのは OK だと思う、うん、
なるほど、わ、うん、かりました、うん、
その代わりそれで投稿作が気になったら俺もう殴るで
だから美術とかでも模写するやん、有名なんで、だからあれもやっぱそういうもんだし、うん、音楽なんかでもその有名な曲を完コピするところから始まったりするし、
あそうや、ね、う
ん、ピカソもいけない、ないから始まってちゃうからちゃんと書いてあるからな、ね、
まあ、
うん、そういうことじゃないんで、
そういうことですか、
うん、
大学の頃バンドやってたやつが後輩に行くんやけれど、うん、彼がその自分の組んでるバンドでたまたまそいつはベースやったかなかなんかをやってるんですけど、その自分の好きな曲の最初のフレーズを流したら他のみんながそれについてきて、自分が CD で聴いたやつと全く同じ音をみんな出したっていうので感動したっていう瞬間がなんかあったらしいんですよね。
それもすごいな、
なんかやっぱそういうところから始まるんですよ。
なるほど、
まずパクろう、
パクりましょう、次回作パクリ小説、
うん、もうそこまで堂々としてる、逆にすがすがしいよ。
トンネルを抜けると雪が溶けていったの
かな。その後どう続けんねやみたいな。
考えたら謎だった
みたいな。タイトルは雪国ではないな、確かに。
確かに、うん、
まあ。という結論も出ましたところで、音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
はい、パクるって悪くなかったんだな、別に悪くじゃなかったんですよね、安心しましたよ。
大事ですね、
大事ですね、うん。
かやさん、僕の作品パクらないでください
え、なんでわかった
パクられんようにしよう、わしも。
おお。
先生、最後に、
はい、夏の方めちゃくちゃ忙しいんで、ぜひ大関ホームページ見ていただいて、ライブ以外にもね、怪談合宿とか怪談キャンプみたいなのもありますので、どんどん参加していただきたいなと。暑い夏を怪談でぶっ飛ばすということでよろしいですか。で、秋もお仕事くださいね
はい、というところで、本日は失礼したいと思います。それではさようなら、
さようなら。